はい。聖書を読みます。はじめに旧約聖書のゼカリア書3章6節から8節を読みます。旧約聖書の1482ページになります。ゼカリア書3章6節から8節。主の御使いはヨシュアに証言して言った。万軍の主はこう言われる。もしあなたが私の道を歩み、私の務めを守るなら、あなたは私の家を治め、私の庭を守る者となる。私はあなたがここで仕える者らの間に歩むことを許す。大祭司ヨシュアよ、あなたの前に座す同僚たちと共に聞け。あなたたちは印となるべき人々である。私は今や若枝である我がしもべを来させる。もう一箇所、新約聖書のペトロの手紙1:5-11を読みます。新約聖書の434ページになります。ペトロの手紙1:5-11。神は高慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになるからです。だから神の力強い御手のもとで自分を低くしなさい。そうすればかの時には高めていただけます。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい。あなた方と信仰を同じくする兄弟たちもこの世で同じ苦しみに遭っているのです。それはあなた方も知っている通りです。しかしあらゆる恵みの源である神、すなわちキリストイエスを通してあなた方を永遠の栄光へ招いてくださった神ご自身が、しばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとし、強め力づけ揺らぐことがないようにしてくださいます。力が余を限りなく神にありますように。アーメン。祈祷を捧げます。主なる御神様、三位一体説の第15の主日、敬愛する皆さんと一緒に礼拝に参集することができまして感謝いたします。どうぞこのあなたの前にぬかずく技を通して私たちに進むべき方向を示してください。昨日は夜遅く訃報が届きました。私たちの敬愛する禅の関之助先生が 101歳と3ヶ月で天に召されました。私たちに多くのことを教えてくださり、私たちの教会の力となってくださった先生のことを覚えます。どうぞあなたが先生の魂を年頃に受け止めてくださいますように、残されたご遺族の上に主にある慰めと平安が豊かにありますように。私たちはこの一回りもあなたから御言葉をいただいて歩み始めます。あなたの御旨を私たちがしっかり受け止めて日々を歩むことができるように、どうぞ私たち一人一人を顧みてください。私たちの教会の頭は主イエス・キリストです。主の体である教会のために私たちが祈りを合わせ、心を合わせて奉仕することができますように、教会に連なるお一人お一人をあなたが十分にお持ちくださいますように。私たちの群れには病に向き合っている兄弟姉妹がおられます。苦悩や困難を抱えておられる方もいらっしゃいます。高齢のために体の不自由を覚えて難儀されている方もおられます。また施設に入所してもう礼拝に出られなくなった兄弟姉妹もおられます。そのような方々を特に覚えてくださるようにお願いします。私たちが主にある交わりをこれからも固く結んでいくことができますように、どうぞ助けてください。尽きません感謝と祈りをイエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。悪魔との戦いと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。監督、長老、羊といった何と言いますか、教会のこの異界的な職制が確立されたのは紀元2世紀の初め頃だったと言われています。しかし1世紀の後半の教会にはエフェソの教会のように指導的な役割を果たしていた長老と呼ばれるリーダーがいたことが私たちは聖書から知ることができます。原始エルサレム教団以来、教会ごとに人たちに任命された指導者が長老と呼ばれました。で、そうした権威を与えられた人たちの中には、当時苦境にあえいでいた、例えば外国人の寄留者が多く集まっていた地域の教会に対して、使徒の名を記した手紙を送って、その教会の教会形成にアドバイスをしたり、信仰指導を行っていたと言われています。このペテロの手紙1も、そうした指導者の一人であった人が書き送った手紙であろうと考えられています。で、テキストの5章前半には、長老たちへの勧めと と込み出しがつけられています。で、実際にその長老たちに向けられた言葉というのはこの五章の一節から四節まででありまして、五節からはその対象が今度は教会の長老ではなくて若い人たちに移っています。若い人たちというふうに著者は呼びかけています。長老がどの程度の年齢層を指しているのか必ずしも明確ではありませんけれども、常識的に考えますとおそらく長老と呼ばれた人たちは人生経験が豊かな高齢者の方々であったろうと思います。で、この手紙の著者はその長老たちに対して神の羊の群れを牧しなさい、あるいは権威を振り回してはいけませんとか、そういうアドバイスを一節から四節の間に送っているんですね。で、それに続く形で今日のテキストで若い人たちに忠告をするのです。ですから、このテキストで提起されているテーマの一つは、老人と若い人たちの間に生じる問題だというふうに見ることができると思います。この老人と若い人の問題というのはこの時代を超えておりまして、少なくとも民族も問いません。すべての人間に共通なテーマです。で、五節には若い人たち長老に従いなさいとあります。これは一般的に言うと若い人たちよ、年配の人たちの言うことをよく聞くようにという、そういう言葉になります。で、この言い方っていうのはいつの時代にも実は繰り返されてきました。今でも、世間ではそういうことが言われております。年配の人の言うことをよく聞かなければいけない、繰り返されるんですね。で、世間で老人と若い人の問題があるように、教会にも長老と呼ばれた人たちと若い教会員の問題があったということです。まあ現代でもそれはあるんだろうと思います。で、そうであればこの老人と若者のテーマというのは単なる老人と若者の間の問題ではなくて、信仰生活に、まあ、熟達した人と未熟な人との間の問題という側面が出てきます。当時双方にどんな問題があったのでしょうか。で、ここでは長老の生活についての戒めがなされた上で、今度は若い人たちに注意が与えられているわけですから、問題は双方にあったと言ってよいと思います。それは別の言い方をすれば単なる年齢差の問題ではなくて、神様の前に双方の生活を持ち出してみなければ問題の根はわからないという意味でもあります。で、私たちならば老人と若者がそれぞれ社会的にどんな役割を果たしているだろうかとか、お互いに相手をどう見ているんだろうかとか、いろんな分析をしてそこから先に話を進めていくところですけれども、実はそういうことをいくら進めたところで結局はそれぞれの主張、若者の主張、 高齢者の主張、それを確認し合うだけで終わってしまうのではないかと思うんですね。そうではなくて、ここで著者が目指しているのは、神様に対して双方の立場がどうあるのかということではないかと思います。神様に対して、神様を信じている老人というのは、まあ、端的に言いまして、まず神様のなされることについて多くの経験を積んでこられた方々です。長い信仰生活はいろいろな経験をさせてくれます。で、老齢になればなるほどその経験は増えるわけです。で、しかし問題はその経験の内容なんですね。長く生きたということが自動的にその経験の内容を意味あるものにしてくれるわけではありません。長く生きたいと願っただけで多くの経験も老年を有意義に過ごす力にはなりません。まあ、例えばですね、それを測る一番の基準は、その人の経験、たくさんの経験が死を乗り越えることにどれくらい役立っているかということです。長い長い信仰生活を送ってきたのに死が近づいてオロオロしている、そのオロオロばかりでは信仰の証にはなりません。老人の中には長い人生の間に悩んだり苦しんだりした経験を多く積み重ねてきて、その経験を生かすことのできる人がいます。で、そういう人であっても、多分一度はですね、なんて世の中は冷たいんだ、あるいはなんで世の中っていうのは理不尽なんだ、そういうふうに世を恨んだり、その結果虚しさを覚えたりしたことがあるんだろうと思います。でもその人たちはその結果この世から逃避してしまうのではなくて、神様を、そういう時に、その時を神様を見出すチャンスに変える人なんですね。そういう具合に信仰生活に入って人生を送ってきた老人であるならば、多分若い人たちも素直にそのような老人に学んだり従ったりできるんだろうと思います。おそらく若い人たち、長老に従いなさいというこのアドバイスの言葉の裏には、著者のそのような思いがあったのではないかと私は思いました。人間同士が互いに謙遜を身につけるのは難しいことですけれども、ここには神様に対して謙遜を身につけた老人のイメージが込められているんです。神様に謙遜な老人を尊敬することは、若い人にとって自分が神様に対して謙遜であることにつながっていくんです。信仰者が謙遜を求められる時の見本はもちろんイエス様です。私たちはすぐにイエス様が あのヨハネ福音書の専属の記事の中で、手拭いを取って腰に巻いて弟子たちの足を洗われたっていう場面をですね、思い起こすことができます。当時足を洗うっていうのは奴隷の仕事ですよ。手拭いを腰に巻くっていうのは奴隷の仕草なんです。神の子の権威を持つ方がそのようにへり下られたというその姿が、全てのキリスト者にとって謙遜のひな形なんです。謙遜の対極には傲慢があります。傲慢な人は実は神様に傲慢であることが明らかにされていきます。今日のテキストで言われている一つの結論はですね、傲慢なものは神様から恵みを与えられない、つまり神様に受け入れてもらえないということなんですから、実はここには恐ろしいことが言われているんです。神様に受け入れてもらえない、これは一番人間にとって怖いことです。7節で著者は、思い煩いは何もかも神にお任せしなさいと勧めています。この一切を神様に委ねなさいというのですね。で、思い煩いということで私たちがすぐに思い浮かべることができるのは、あのマタイ福音書の3章の説教のイエス様の有名な言葉です。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。イエス様はそうおっしゃいました。で、私たちはこのイエス様の有名な言葉の意味を実はよく分かっていないのではないかと心配になります。で、この手紙の著者は、それは神様に対する謙遜であるっていうふうに理解したんですね。つまり神様に対して謙遜な生活をする者は自分のことを思い煩うな、そういうふうに言っているわけです。で、お任せしなさいと訳された言葉、これは非常に柔らかい形で訳されてますけれども、この言葉本来は何かを何かにこの投げつけるという意味の言葉ですよ。ですから思い煩いを神様に向かって投げつけなさいと訳すことができるんです。強烈な表現なんですね。こうしてキリスト者の真の謙遜というものは、自分を否定することではなくて積極的に神様に全てをお任せすることであるということがわかります。で、さらに8節以下を読んでいきますと、信仰生活とは耐えることのない戦いであるということが述べられています。人生が戦いであるというのはもちろんですけれども、信仰生活にはこのさらに普通の人生には見られない戦いがあるというんです。信仰は生きた生活ですから、 戦いは止むことがありません。では信仰生活のどこに戦いがあるんでしょうか。そうではなくて、信仰生活そのものの中に戦いがあります。その場所はもっと具体的に言うと、祈りと礼拝です。祈りと礼拝が戦いの場と思われた方がいらっしゃるかもしれません。祈りと礼拝の場は戦いの場です。しばらく前に創世記のヤコブが天の使いと相撲を取る記事を学びました。あれなどは、典型的な祈りの戦いの場と見てよいと思います。でイエス様はもっと究極的な祈りの戦いを示してくださいました。もちろんそれはゲッセマネの園の祈りです。あの時イエス様の様子が記されています。血が滴るように地面に落ちたと書いてあります。汗がですね、血が滴るように地面に落ちたんです。そのようにイエス様はお祈りされた。祈りが戦いであるということの意味が少しわかるような気がします。で、礼拝もまた戦いなんです。先々週でしたか、荒野の放浪の記事を学びました。荒野っていうのは次々に訪れる誘惑、それに戦う場でもあったんですね。エジプトを脱出したイスラエルの民が荒野で水や食べ物のことで誘惑にあって、つまるところ神を拝むのか悪魔を拝むのかということを迫られるんです。で、そのシチュエーションで捉えるならば、今日の私たちの礼拝も神様を拝みながら、その反面に悪魔を拝むことを否む戦いがあるんです。祈りと礼拝における戦いこそが信仰生活のただ中にあることを自覚したいと思います。で、著者の念頭にはこの手紙の宛先の教会だけではなくて、当時の地中海圏の各地に生まれつつあった教会に回覧して読まれることを意識されていたと思います。当時の教会には、多かれ少なかれローマをはじめとするたくさんの迫害がありました。で、著者は多分そのことを意識していたと思います。だからこそ9節で、あなた方と信仰を同じくする兄弟たちもこの世で同じ苦しみに遭っているのですと言ってるんですね。いろいろな試練に遭遇しているのは私たちだけではないのです。すべての信仰者が悪魔に抵抗していろいろな場所で踏みとどまっているんです。 ですからますます私たちは生活の中心を祈りと礼拝に集中させて歩まなければいけないと思います。著者は十節で神様が私たちを助けてくださることをちゃんと伝えるのを忘れてはおりません。そこには神様の助けが四つ書かれています。完全なものとし、強め、力づけ、揺らぐことがないようにする、この四つです。で、私たちにはこうした助けがいつどのように来るのか分かりません。しかし神様の中にはちゃんと神様のお考えがあって、神様はその時を定められるのです。その助けを私たちは信仰を持って知り得ることが重要だと思います。で、今日のテキストでは途中からこの老人と若者のテーマからもっと大きな全ての信仰者に共通する問題へとこの著者の主張は広がっているように思います。そのあたりの著者の主張していることをしっかりと把握することが大切です。著者が最後に祈ったように、力がいよいよ限りなく神様にあることを私たちも祈りたいと思います。お祈りしましょう。神様、私たち人間の最後の拠り所はあなたのみです。信仰生活では私たちは必ずしも強くはなれないかもしれません。しかし私たちを力あるものにしてくださる神様がついていてくださること、これが私たちの望みです。神様、強くあって私たちを平安のうちに置いてください。私たちはあなたに力がいよいよ限りなくあるように祈ります。それはまたあなたへの賛美でもあります。その時私たちは悪魔に対して揺るがない確信を持つことができると思います。感謝と祈りを救い主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちください。賛美歌の536番、御恵みを受けた今はを歌います。
御恵みを受けた今 からにより頼んで主のために進みゆこう。さあ進め、たゆみなくさあ前、声高く「我らは主に従おう」「我がすべて主に捧げて」「ただ主の御胸に生き」「喜んで」主に仕えよ、勇ましく技をなそう。さあ進め、たゆみなく、さあ歌え、声高く。
どうぞ。